おはようございます。それでは備えの賛美歌7番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。唱詠539番を歌います。
Thank you.
なる神様、聖霊降臨節第15主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。あるいは後ろのスクリーンをご覧ください。前のスクリーンをご覧ください。それでは、主の祈り。天にまします我らの父を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらさせまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何でも我らなり。アーメン。使徒信条は後ほど転入会式で告白をいたします。それでは賛美歌の271番下の方にありますセカンドチューンを歌います。 うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、朝夕はしのぎやすくなったとはいえ、本当に暑い夏が続きました。あなたのお守りのうちにこの夏を乗り越えることができ、また今日も私たち一人一人があなたによって健康が守られまして、この街道にこうして集められましたことをまず感謝いたします。そしてあなたのお導きのもとにこの過ぐる1週間を希望を持って過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。その一方で、私たちの弱さの上に、そして日々の忙しさのためにあなたの教えをともすれば忘れてしまう自分があったことを告白しなければなりません。ですからどうかこの時この場にあって、あなたの言葉を謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。先週は灰原教会の佐藤先生をお迎えしてお話を伺いました。先生のご奉仕に感謝いたします。遠藤先生もあちらの教会でご奉仕くださいました。このような機会を通じまして、教会と教会がお互いに協力して、一つの教会ではなかなか成し得ないより大きな技を実現することはことができればと心から感じました。さらに私たちの高輪教会では、この秋にもガレージセール、野外礼拝などいろいろと行事を計画しております。どうかそれらがあなたの意にかなったものとなりますようにお導きください。どうかそれらが地域の人たちとの良き交流の場となり、あなたの教えが一人でも多くの人の心に届く機会となりますようにお導きください。今年は例年なく多くの台風がすでにやってまいりました。また先週には火山の噴火もありました。大雨のための地滑りの様子をニュースで目の当たりにするとき、あるいは火山の噴煙の高さを画面で見るとき、自然の力の大きさを改めて感じざるを得ません。それに比べて人間の力のいかに小さいことか、人間はおごることなく謙虚であれというメッセージのようにも思えます。そしてそれらの自然災害の被害に遭い、愛する家族を失い、また住む家を失われた方が多くあります。どうかそれらの方々とあなたが共にあって、その人たちの心を癒してください。新学期が始まり、朝夕に登下校する子どもたちの元気な声がまた聞こえるようになりました。 そんな矢先にロシアでは私たちには理解のできないことが起こりました。どうか世界中の子どもたちが安心して勉学に励むことができますように、また思いっきり自由に校庭を走り回ることができますように、子どもたちをお守りください。そのために私たち一人一人が何ができるのかを考え行動する勇気を与えください。さまざまな理由で今日はここに集うことのできなかった仲間があります。あなたがそれらの兄弟姉妹と共にいらして、この一週間をお守りください。とりわけ病気のために、また高齢のためにここに集うことができなかった方々についても、どうかあなたがそれらの人たちと共に歩んで差し上げてください。慰めてあげてください。また勇気づけてあげてください。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そして遠藤牧師を通してあなたの言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。この感謝と祈り、ここに集まりましたお一人お一人の願いと合わせて、主の御名を通して御前にお捧げします。アーメン。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書19章1から10節までです。
イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジク桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。 イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。
2週間ぶりで少し緊張しております。でも本当に、こう戻ってきたという感じで、嬉しく思っています。皆さんの夏休みはいかがでしたでしょうか。まだ私は、体は、夏休み、しかし目の前にはもう、たくさんの予定が入って、少し、まだ、調子が戻ってないかもしれません。しかしこうして皆さんの顔を見ると、やっぱり戻ってきてよかったと思っています。さて、今日はザーカイという人の、出てくる、聖書の箇所です。で、聖書の登場人物の中で、たくさんの人がいます。皆さんもそうかもしれませんが、私も何人か、ファンとは言いませんけれども、その出てくる人に、心を惹かれる人が、出てきます。その中の一人がザーカイという人です。これが教会学校の礼拝であれば、多分私は子供たちにどうしてだと思うというふうに問いかけると思います。皆さんも少しだけ考えていただければ、そしてもし自分がザーカイに惹かれる人であれば、どこに惹かれるんだろうか、そのことをご一緒に少し考えたいと思います。聖書の中にザーカイという人の情報が6つほど出てきます。一つは徴税人の頭、前の聖書では主税人、今の言葉で言うと税務関係のお仕事をしている方で、エリコという地方の税務の統括者であった、その地方の統括責任者であった、それがザーカイ、その職業上の一つの情報です。次に書かれているのは、ザーカイは金持ちであった。エリコという土地はパレスチナの中で最も肥沃な地で、そして交易がとても盛んなところであったようです。その中心地で税を取っていたザーカイ、お金をたくさん持っていたというふうに書かれています。そして3番目には背が低いと。聖書の中でその人の体の特徴を、書いていないところの方が多いと思うんですが、背が低いと、わざわざ、書かれているわけです。ですから、普通の背の低さではなくて、もう本当に、相当、背が低いと。皆さんは私を背が低いと思っていらっしゃるかもしれませんが、多分聖書には普通より低いぐらい、そういうふうに書かれると思います。ここまで背が低いということですから、多分高台に立っても皆さんの顔が見えないぐらいなのかなと勝手に想像していますが、とにかく背が低いというふうに書かれています。それからイエスを家に招くということですから、家を持っている、しかもゲストが泊まれるような家を持っているということ、お金を持っていたということと関係があるかもしれません。そして5番目には、これはあまりザーカイにとっては嬉しくないことですが、周りの人たちから皆罪人だというふうに 思われていた。7節にありますが、イエスがザーカイのところに泊まりに行くと言ったときに、皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取ったと。そこにいた人たち全員が罪深い男だというふうに見られていました。そして最後にイエスがこの人もアブラハムの子なのだからというところからユダヤ人であったということがこの聖書の中から考えられます。私はこの中でみんなから罪深いと思われていた。どうしてなんだろうか。当時パレスチナ、イスラエルの地域はローマが支配していました。ローマの、国からの税金、そしてエリコの地方の税金、そういったものがかけられた。そしてまた例えば穀物を収穫するとその10分の1それを納めなければならない。またその他に主要な道路や港、市場を使うのにも税金を取られ、また車を引いている動物にまで税金が課せられたようです。つまり当時のパレスチナの中でエリコに住む人、そして通る人たちにとってザーカイのいた税務署、ここを通るときにはよほどの覚悟をして通らないと通れない。そこでいろんな税金を取られてしまう。そして皆が罪深いというほどですから、かなり悪どい、今の法律といえば法律すれすれのところでどうもお金を徴収していたようです。そしてまた皆から嫌われていたこの当時この徴税人という仕事についていた人たちは盗賊や人殺しと同じだというふうに見られたり、街道から締め出される。つまり礼拝堂に入ろうとしてもお前は徴税人だからここからは入れない、そういう扱いを受けていたようです。私がこのザーカイという人に惹かれる理由、2つあります。で、先ほども言いました背の低さ、これはとても親近感を覚える、そういうところです。しかしそれだけではないんです。もう一つは徴税人というこの仕事に、ありついている彼、周りの人たちはその仕事、その役柄というところからしか自分を見てくれなかった。つまりどこに行ってもお前は徴税人だと、お前は罪人だと、そういう目でしか自分は見られなかった。聖書の中には書かれていないけれども、しかし周りの人たちの態度から見て取れるのは、彼には友達がいなかった。その徴税人という職業の役割を全く取り払って自分を見てくれる人が誰一人いなかった。とても寂しい人生だったと思うんです。私もまた小さい頃は牧師もしくは牧師の息子ということで、自分自身をそう見ていたこともありますけれども、そしてまた反発はしていたものの牧師という職業につき、やはり多くの場所で、お前は牧師だからというふうに言う人は少ないです。しかし、あなたは牧師でしょということで、こういうことをするのはおかしいですよとか、ふさわしくないですよ、そういう感じで、牧師という私は見てくれる。しかしその役柄を降りた自分を見てくれる友達というのは実は案外少ないもんだな、そんなことを感じる時がありました。そしてそんな時にザーカイの持っている寂しさ、周りの人から牧師は罪人だというふうに教会では言われませんけれども、しかしその共通している寂しさというか、そういうものにものすごく惹かれるのかもしれません。 そのザーカイが取った行動が今日の聖書に書かれています。噂のイエスがやってきます。救い主である、そして新しい預言者、罪人、病の人を癒してくれる、罪人を許す、そんなイエスがやってきた。もうその心の中はこう湧き踊るような好奇心、一度でいいからイエスを見たい、一度でいいからイエスに会ってみたい、そういう思いでいっぱいであったようです。しかし残念ながらその身体的な体の低さからイエスを見ようと思っても群衆の中にいるイエスを見ることができなかった。イチジク川という木に登り、大の大人が木に登った。そして何とかイエスを見たいということで木に登った。もし私が、高野原の町にイエスがもしやってきて、そして、群衆に囲まれたイエスをどうしても見たいと思った、私が、もし、例えばそこの鐘の塔の上に登っているとすれば、多分、周りの人はなんだあの牧師はということで、かなり恥ずかしい。私自身も自分のその姿を想像しただけで、恥ずかしくなってしまいます。しかしそれを超えてザーカイは木に登った。多分またあのザーカイが木に登ってやがる、罪人のザーカイがみんなの目に見えるところに登っている、そういうふうに言われる、もうそんなことはザーカイは全く気にしなかった。むしろそれよりも何よりもイエスという人にぜひ会ってみたい、ぜひ見てみたい、そんな思いがあったようです。不思議なことにイエスはザーカイを見つけます。そして五節にあるように、ザーカイ急いで置いてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと、会いたい、見てみたいと思っていたイエスがなんとザーカイを見つけ、その木の上にいるザーカイを見て、そして名前を呼ばれた。どうしてイエスがザーカイの名前を知っていたのか、よくわかりません。まさか名札をつけて歩いていたわけではありませんから、イエスが知るとすれば、エリコに入った時に町中の人から噂になっている。あのザーカイが今日も俺たちから金を巻き上げた、あのザーカイがまた罪を犯した、そういう噂の話の中からザーカイを知ったのでしょうか。しかしイエスはその名を呼び、そして急いで降りてきなさい、そんな高いところに無理して登ることはない、私の近くまで降りてきなさい、そして今日はぜひあなたの家に泊まりたい。私たちの周りには、たくさんの人が、私たちに、手を、振ったり、いろんな言葉を投げかけて、投票をお願いします、そういう声を聞きます。しかしあなたの家に泊まりたいと、多分私は、いや困りますと、泊まっていただいては困ります。しかしイエスは全く躊躇することなく、あなたの家に泊まりたい、そして多分この後にもう少し言葉があれば、今日一緒にご飯を食べて、もっとあなたのことを知りたい、もっとあなたの、悩んでいることを聞きたい、そして家に泊まって一緒に話をしよう、そんなことを、イエスはザーカイに言ったのではないか。ザーカイはそのイエスの言葉に、本当に喜んだようです。8節にあるように、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。 これは、すっと読むと、あれだけ悪いことをしていたんだから財産の半分、4倍に返す、と思います。思うかもしれません。しかしもし私たちが、ザーカイのように、イエスが今日はあなたの家に泊まります。その喜びを表すために財産の半分を貧しい人たちに施す。騙し取っていたものがあれば4倍にして返す。そのようなことができるんだろうか。私は少なくとも、真似ができない、と思いました。しかしここには、イエスという人がやってきて、そしてその一声で人生を変えた、人が、いました。新しい生き方、今まで人々に嫌われ罪人だと言われていたザーカイのところに救い主がやってくる。ザーカイの成した新しい約束、それに対してイエスは最後のところにこう語っています。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。今日救いがこの家に訪れた。ただイエスがやってきた。人々がイエスに気づかずにそのままでおれば救いはなかったかもしれない。しかしイエスに気づき、そしてそのことに対して何とか自分なりの応答、自分なりの約束を表明したザーカイに救いがやってきた。イエスはザーカイの今から新しい生き方をします。今まで成してきた様々な罪、それを悔い改めて新しい生き方をします。それを喜んで祝福しました。そして人の子は失われたものを探して救うためにやってきたと。自分自身が何のためにこの地上に降りてきたのか、それは周りの人から罪人と言われた人、そしてまた孤独の中に生きている人、またここと違う箇所では病の中で周りの人から見捨てられた人、失われたと思われていた人々のところ、その人のところに私は来る。これがイエスがやってきた大切な役割なんだと。ザーカイのこのストーリーを読み、そして新しい生き方、素晴らしいなと、そう思います。しかし私たちの歩みの中には新しい生き方というのは常に、まあ、素晴らしいだけではないことがあるかと思います。ある人は引っ越しや単身赴任ということで新しい生き方、これは仕方なしにという方もいらっしゃるかもしれません。また親しい人を亡くしてしまった、その人にとっては昨日まで一緒にいたその人と同じ部屋にいるのにその人だけがいない、これも新しい生き方を余儀なくされる。また新しい生き方には新しい命の誕生があるかもしれません。嬉しいことだけれど、しかしそこには様々なストレスが付け加えられる。また今日はお二人の姉妹が転入会してくださいます。このお二人の生き方、ここもまた新しい教会で新しい生き方になる。新しい歩みをなすとき、私も4月から新しい歩みをしている。その中でたくさんの不安があり、 たくさんの戸惑いがあります。しかしザーカイのこの話の中に書かれているイエスの言葉、それは今日救いが訪れる、そして失われたものを探すために、救うためにイエスがやってくる。ですから私たちが新しい生き方を選んだとしても、そしてまた新しい生き方を余儀なくされたとしても、必ずイエスはそこに来てください。そしてイエスが共にいれば、その道が険しくとも必ず歩み通せる、そのことを信じて歩みたいと思います。お祈りをします。神様、ザーカイという人々から罪人と嫌われていたこの人の人生は、御子イエスと出会うその中で大きく変えられました。私たちも一度そのことを体験し、またあなたに誓いを成したものです。しかしながら人生の歩みの中で、時に新たな歩みが重すぎたり辛すぎたり、自分ではどうすることもできなくなってしまうことがあります。その中にあって、どうかあなたがザーカイを見出したように、私たちがその人生の道のりにはぐれたとき、体は教会にいるけれども心はそこにいないとき、どうかあなたが共にいて、私たちがどこに逃れても必ず見つけてくださり、そしてあなたが救いの道に導いてくださる、そのことを信じて歩むことができますように導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌の243番を歌いましょう。 どうぞお座りください。
それではただいまより天入会の式を執り行いたいと思います。この式で斉藤悦子さん、中川民江さんのお二人がこの高野原教会に入会することを希望されています。この後助詞を読み、そして聖書を読み、そして皆さんとご一緒に日本キリスト教団の信仰告白、使徒信条を唱和し、その後3人のお二人の方に誓約をしていただきます。どうかこの時に教会の皆さんがお二人のために心を共に合わせ、祈り、そして喜びを持ってお二人を迎え入れたいと思います。なお、日本キリスト教団の信仰告白はお手元の賛美歌、備え付けの賛美歌の後ろのところ、もしくは前のプロジェクターに映し出します。またお手元にない方はどうぞ手を挙げていただけましたら役員の方に信仰告白を配っていただこうと思います。お持ちでない方、必要な方はどうぞ手を挙げてください。しばらくお待ちください。もう一度手を挙げて、今お配りしていきます。それでは会衆の皆さんに対して助詞をお読みします。今皆さんの目の前にいる斉藤悦子さん、中川民江さんのお二人は日本同盟キリスト教団長野台聖書教会においてその教会生活を送ってこられました。しかしこの度この高野原教会に入会することを申し出られました。お二人に対して、あなた方は主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられました。この度当高野原教会に入会することを希望しておられます。 聖書の言葉をお読みします。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それではご起立願いまして、ご一緒に日本キリスト教団の信仰告白並びに使徒信条を唱和したいと思います。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き父を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神でいましたもの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえる。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもの。この母ざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて、身の身を結ばしめ、その身業を成就したもの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の一人で、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたまを待ち望む。我らは確信し、世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人後、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえ、賢いに抱いて、受ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。どうぞご着席ください。それではお二人に誓約をしていただきます。斉藤悦子さん、中川民江さん、あなた方はこの信仰告白を心から告白しますか？
謹んで告白します。
あなた方はこの高野原教会の会員となり、日本キリスト教団の教憲教規を誠実に守ることを約束しますか？
約束します。
あなた方はこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか？
志します。
それでは祈ります。恵み深い父、この姉妹が今高輪教会の会員となる決意を言い表してくださったことに感謝いたします。どうか聖霊の助けによって、その信仰の 清き生涯を送り、教会の生きる枝として福音のために良き働きをなすものとさせてください。そして信仰の道路者として私たちが誠実に共に歩むことができますように、主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げします。
アーメン。
それでは皆さんにお二人を紹介したいと思います。どうぞ。斉藤悦子さんです。また中川民江さん。お二人の歓迎の会はまた9月の末の日曜日に予定しております。どうぞ今日の祈り、そしてこれからもお二人とともに私たち共に歩んでいきたいと思います。ありがとうございました。それでは立ってご一緒に賛美歌の294番を歌いましょう。 座りください。生産式を執り行います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世はがない私たちを招いて、異想のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖定語、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよりパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを祝し、この杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。聖書の言葉、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。なお、ブドウ酒、真ん中のところがブドウジュース、外側がワインとなっておりますので、よろしくお願いします。では分散をいたします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは前川麻里さんに感謝の祈りを捧げていただきます。よろしくお願いします。
愛する神様、この9月の聖餐を心から感謝いたします。私たちが今ここにこうして生かされているのは、あなたが愛する御子を私たちのために差し出してくださったゆえです。暑い夏の間、自分中心に歩み、さまざまな罪を犯してきた私たちですが、あなたにすべてを整えていただき、
もう一度あなたの愛にお応えできますよう心からお願い申し上げます。神様、あなたは今朝私たちの胸に新しい姉妹を2人加えてくださいました。喜びを持って共に使い合い、あなたから力をいただいて祈りの秋に備えることができますようにお願いします。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは座ったままで賛美歌の205番をご一緒に歌いたいと思います。その間に、役員の方がグラスを集めに参ります。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それではお座りのまま賛美歌の547番を歌いましょう。
新しく来られた方を紹介したいと思います。立ってお顔を見せていただければ、幸いです。谷野由紀さんです。ようこそお越しくださいました。またよかったらお越しください。
それでは、グリーティングをなさってください。ぜひお名前を伺って。はい、それでは週報に従いまして募会報告をいたします。まず本日の集会ですけれども、聖歌隊の練習がございます。それからその後9月の定例役員会があります。今週の集会等ですけれども、7日の火曜日にハンドベルの練習が、そして8日水曜日には聖書講座、ピーターパンの礼会、それから晩祷会がそれぞれございます。それから9日木曜日にひまわりグループ、それから金曜日の10日の金曜日には街道清掃です。婦人会の皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。遠藤牧師の予定ですけれども、10日の金曜日が面会日となっております。それから自習室は9月12日聖霊降臨節の第16週になります。礼拝後の集会としては教会学校の教師会が予定されております。それから集会行事の予定は、ご覧になっていただきたいんですけれども、申し込みの締め切りが本日というのが2つございますので、それだけご案内いたします。最初の、大阪教区婦人会連合の1日研修会が9月14日に予定されておりますけれども、これと、それからそのページの一番下のですね、アジア協会婦人会議日本委員会、関西支部一日研修会の10月14日に予定されておるものです、行事ですけれども、いずれも、申し込みの締め切りが今日になっておりますので、希望の方は後ろの、掲示板にございます用紙にお名前をご記入ください。それから裏に参りまして、お知らせ、ご案内ですけれども、すで、にご案内いたしましたように、今週から聖書講座や晩祷会などの集会が再開されます。それから入門講座のご案内ですけれども、9月の18日を第1回目として、入門講座を開始いたします。受選申告合格を考えていられている方、あるいはもう一度学びの時を求められていらっしゃる方はぜひご参加ください。それから9月26日に松下道成牧師を迎えてご説教をお願いすることになっておりますけれども、その日の昼食会で斉藤さんと中川さんの歓迎会をしたいと思います。覚えください。でそれに伴いまして、婦人会の例会をその日予定しておりましたけれども、10月10日に変更させていただきたいのでと思いますので、ご了承お願いしたいとお願いします。先生、何かございますか。はい、それでは、聖詠の、541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
Yeah.
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、ここに集った改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。